思うよりもはるかに高い神の計画が確実に進んできました。あなたの目には何も動かず、あなたの目にはどんどん後退していくように見える中で、神の計画は確実に見えない世界で進んできたことを覚えなさい。そして確かに死の時が満ちようとしています。私は約束していた言葉の真実をすでにあちらこちらで表し始めていますが、あなたの人生の中にもそれが具体的に現れ、この教会にもゆっくりと確実に現れていきます。あなた方はその私の言葉に立ち続けていきなさい。あなたの感情に従ってはいけません。あなたの目に見えるところに寄り頼んではいけません。あなたは私の言葉にしっかりと立ち、賛美と感謝を持って私の場所を飲みなさい。それは速やかにやってくると主は仰せられます。
このあなたがこのようにして今この事情に生を受け、この生きている限り、この命のある限り、私はあなたを通して技を成すと主は言われます。あなたが自分ではどのように小さく何の価値もないと思えるような時でさえ、私があなたに命を与えている限り、あなたはこの地上において私の愛を表し、私の使命を全うしていくように私は力を与えていると主は言われます。じゃあ子供たちを強くありなさい。私から力を受け、恵みを受け、この地上を生きていきなさいと主は言われます。
人は移り変わっていきます。人は本当にどんどん変わっていきます。もしあなた方は変わることのない私に目を留めなさい。人の言葉は虚しく地に落ちます。私の言葉は虚しく地に落ちることはないと主は教えます。私の言葉にしっかりと立ち、私の言葉を受け、私の言葉を信じ、私の言葉と共に歩きなさい。私はあなたを裏切ることはなく、私の言葉は虚しく地に落ちることはないと主は教えます。永遠に価値あることのためにあなたの人生を使いなさい。それは後の日になってあなたにとって非常に大きな収穫となり恵みとなるだろうと主は教えます。 エルサレムの地に招かれている者たちがたくさんいると主は言います。あなたはかつてその声を聞き、あなたに行くことができましたが、その時信仰の一歩を踏み出せませんでした。あなたは再び大胆にこの一切のことを求め、そして踏み出していきなさい。確かにある代価を払わねばなりませんが、それにはるかに勝る祝福と報いがあなたにはやってくる。私はそこであなたに語る言葉があり、あなたにそこで触れることがあり、あなたにそこで示すことがあると主は仰せます。また私はイサヤの地であなたに語ることがあると主は仰せます。大胆に求めなさい。また行こうと思っていても現実的には不可能であると思っている方がいらっしゃいます。しかしあなたのそのこの願いを大胆に神に向かって祈りなさい。私はその時その扉を開こうと主は仰せます。
この幼子のように、この子供のように素直にあなたの願いを私の前に差し出し、さらに祈っていきなさいと主は言われます。この私との真実の交わり、それがあなたの道を正しく導くと主は言われます。
大胆に求めなさい。あなたの感謝を満たすのとともに大胆に求めなさい。不可能ない神に向かってあなたは大胆に求めなさい。あなた自身のこと、人々のことをもっと大胆に求めなさい。私はその時あなたの内側に信仰を与え、言葉を与え、豊かに応えていこうと主は仰せます。私はその中であなた方に信仰を立て上げしていくと主は仰せます。ある期間待ち望まなきゃなりません。ある期間十字架を追うことがあります。しかし喜びなさい。その十字架を喜んで感謝を持って引き受けていくとき、あなたの内側に信仰が立て上げられていきます。その信仰はあなたにとって宝となり、豊かな財産となると主は仰せます。この信仰を通してあなたは神の真実に出会い、神の愛の広さ、高さ、深さ、長さを非常に深く知るようになると主は仰せます。
新しい命、この
愛する天皇と様、主イエスキリストの名をたたえます。イザヤの賛美を住まいとされ、主はここに住んでおられることをありがとうございます。聖霊様、すでに豊かに働いてくださっていることをありがとうございます。永遠の言葉を感謝いたします。降臨でありがとうございます。素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。証を感謝いたします。今日集われた人一人をありがとうございます。今日その間でいる人一人を感謝いたします。そしてあなたはすでに僕返しておられる今日の主の朝日教会のあなたの溢れる民を心からありがとうございます。最後の言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して豊かに語り、私たちのうちに今日も豊かな御言葉を通しての立て上げと養いを与えてください。どうぞ私たちのうちに信仰をあなたが育んでくださって、あなたがこの年与えようとしておられる豊かな勝利と祝福を共にていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語る者の分も振り下ります。主を語ってください。この礼拝に必要な御からの知恵と知っておられることを思って豊かに語ってください。主に期待いたします。信じてその名前によってお祈りいたします。アメン。新歌唱していただきます。アレリア。ただお茶をください。感謝します。私のために十字架にかかり三日目の夜と死に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先週ですね、鹿児島の方に私はですね行ってきたんですけども、そこで実は鹿児島教会内予選というのが、賛美大会の予選がありました。で、今年から九州地区は3つのブロックに分かれて、まず、鹿児島、熊本、宮崎、大分、4県ちょっと多いんですけれども、鹿児島と宮崎と大分がまだ1個ずつしか教会がないからですね、他の県は結構多数あるんですけども、この4つの県で南九州大会予選になります。大分はちょっとバランスの関係でそっちに入ってまいりましたけど、そして福岡県内と佐賀県で、北九州予選です、北九州地区予選ですね。そして長崎県だけは長崎県内予選になります。で、そういう形であるんですけれども、南九州と北九州地区はですね、3月20日の祭日にやります、昼と夜ですね。そして、長崎県内予選は3月21日日曜日の午後からやります。で、リュウ君が出れないと残念がってましたけども、ぜひお祈りして出てほしいと思いますけれども、だからそういうことなんですね。で、それで、大体、各地区7チームずつぐらいと、それから長崎が一番その、その3位までに2チーム去年入ってますし、6位までにも3チーム長崎が入っていますので、少し多めに、プラスアルファ2か3ですね。あとは福岡が1か2になると思いますけども、参加して全部で25ぐらいのチームが、4月の5月の連休の時のどこかでパールを教えていただいて、九州予選ということになります。だからぜひ皆さんですね、覚えてみてください。それでその鹿児島教会の予選があったわけですね。だから鹿児島教会ってあれですね、教会内予選、南九州予選、九州予選でやったことなんですけども、で、今までそういうとても予選をできる状況ではなかったんですが、今年は本当に賛美隊が出てきまして、いいでお話したと思いますけれども、で踏み出していった時にですね、いきなり賛美をしてたら、そのある男性の方が遠くから聞いて近づいてきて、いきなりその千円札を5枚募金箱にくださったんですね。チャリティーの時ですね、路上でやったんですけど、ここにダメだね。一回戻ってあげて、また後で来てですね、何か必要なものはないかっていきなり言われてですね、びっくりしたんですけど、いきなり聞かれて困ったんですけど、その人はいきなりですね、10万までだったらいいから必要なものを言ってくれって言ってですね、で、連絡先を教えてくれて、本当にその人が PS 設備を買ってくださってですね、十数万するやつを、なんか割り引いてもらって10万してもらったそうですけど、それで路上ライブに毎週行くようになったそうですね。で、今日の御坊新聞に鹿児島の大英で1回で伸びて、これから毎月かな、大英鹿児島店でコンサートですね、確かこれは毎月になったとか聞きましたけどね、毎月1回鹿児島大英鹿児島店でコンサート、これ瀬野口彩さんが映ってまして、ノブ君もいるかな、真ん中がノブ君ですね、なんか口を開いてお父さんとそっくりな声してたんですけども、柳泉ちゃんなんですね、いますけども、そういう感じで、今やっております。で、それでは今回は教会の予選があって8チーム、本当はペドロ・オーチ牧師も出たかったようですけれども、私と共に新鮮をするということで、なんかいろいろごちゃごちゃあったんですけども、結局出ないことになりまして、それで8チーム出ておりまして、で、北本姉妹という方はずっと鹿児島にいたんですが、東京の方に 東京アンティーク分析を置いていらっしゃるんですけども、まあ、その方が歌の先生とかと組んで出てこられまして、全部で8チームだったんですけども、まあ、参加されまして、で、大会を求めました。で、まあ、5チームが南九州予選に出たことだったんですけども、1位が、ダーバントスプリングスというね、こっちもダントツだったんですね。だけど、あとの2位、3位、4位の同点2つが6位のこの5つがですね、もう1点差なんで、1、2、2、3、4、6とですね、1点差で、もう1人審査員がいたら順位が変わるだろうと、もうそう思うので、まあ、一応6位までは南九州予選に行った方がいいでしょうということで、まあ熊本の方にも問い合わせたところ、まあ25にまだ、ね、なってないから大丈夫ですということだったので、早くなったんですね。ですごく良かったです。一つすごい感動したことがあったんですね。なぜこの話をしたかというと、実は鹿児島教会に一人の、まあ、20歳前後の青年がいるんですけども、彼はまあ小学校ぐらいからちょっと不登校というか自閉症気味になってしまいまして、もともとそうじゃなかったんでしょうけど、全く喋れなくなりました。で高校に、なんか情報関係の高校なんかに行ったんですけれども、結局就職もできなかったんですけども、高校時代はすごくもう解禁で行ったんですけどね。だけど話せないんですね。こっちのことはちゃんと理解できるけど話せない、人に話せない。でその子がですね、でも教会にはきちんと来てヤング礼拝も出たりして OHP も奉仕もして、こっちのことはちゃんと分かって理解して一生懸命やってるんですけど、話せないんですね。自分のことを表現できないんでしょうね。だったんですよ。でそこが、その予言がちょっと前にありまして、賛美隊として立ちなさいという予言だったんですね。その時に癒しと解放するというのがあったんですね。で、そしたらですね、今ですね、日曜日の午後には賛美隊として立つようになりましたって話を聞いたんですね、教会でね。今回、その賛美隊鹿児島の時にですね、その賛美隊鹿児島に行ったんですけど、その時にですね、彼が前に立ってるんですよね。これでマイクを持って、ですよね、誰のかなと思ったマイクを持って、ちゃんと声を出して、歌ってたんですね。でさっき大試合で野見山さんがね、鹿児島からずっと歌った野見山さんが、彼のことよく知ってますから、その話をしたら、それを聞いて涙ぐんでおられましたよね。で、その、昔のことをした人にとっては感動ですよね。まあ、名前ちょっと伏せますけど、テープに入って、インターネットに流されますから、本当にそれで、久しぶりにその、北野さん今東京に席を置いてるので、その人からですね、普段来られてないんですけど、久しぶりに来られまして、彼が立ってみて、楽感動しておりました。私も、感動しましたですね。で、まあ、感動の度合いだけだったらダントツ1位になるんですけど、まあ、それだけでいきませんので、4位だったんですけれども、でも、本当に感動いたしました。で、賛美っていうのは、聞いてる人を癒すっていうんじゃなくて、その加わる方々をもう癒していく、解放していくんだなと思って、なんか、すごい感動を覚えまして、それでですね、ちょっとお父さん最近いろんなことがあって教会にも来れなかったいろんなことがあったんですけど、お父さんも来られてまして、お父様はそれを見て感動しておりまして、後でミニストの時にですね、すごく主に触れられておられました。で、神様が何かなさってるなと思って、すごく嬉しく思ったんですね。で、これが一つなんですけども、さっきも言いましたけれども、ちょっと話は飛びますが、さっき妻に話をしてもらいました、その沢田子さんの記念会に行った時に、まあ、お父さんの吉之助さんがですね、まあ、ご主人ですね、辰子さんにとっては、京子さん、この子さんにとっては、お父さんの吉之助さんが、まあ、記念会に来られました。で、まあ、来られたこと自体は奇跡だったんですけど、来られたんですね。それで、最後に、挨拶してくださったんですけども、最初に会った時からですね、本当に笑顔が素敵だったんですね。これ、つく笑顔というので、と思ってですね。そして最後の挨拶の時、一番最後の言葉はですね、吉明の一生から言われたんです、一番最後にね。強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない、呪いではならない。あなたのところどこにいても私が共にいるからである。この言葉が今私のいつも心に響いているこの言葉です。これからもね、全てのことについて感謝して神様から出てくださることを信じていきたいと思いますと言われたんですけど、それがなんかこうなんていうかね、釈子用意じゃなくて本当に僕を魂から言ってるので、一番メッセージだったんじゃないかっていうぐらいパワフルだったんですね。で、でも本当になんて言いましょうか、薬を飲まれたり、うつの状況だったり、そういうのをずっと通ってこられて、6年目ぐらいから回復し始めて、まあ、7周年だったんですけれども、7年目に入ってぐっと良くなってきて、で自分でも言ってられました、まあ、本当に体が良くなったと。で、なんかもう、今の人生、一番今調子がいいって言ってですね、で、それは奇跡ですね。で、なんか時だということを感じます。で、まあ、他にもいっぱいありますけども、ちょっと話をすると長くなりますから、ここに飛びますけども、なんかいろんなところに行って、長く傷んでた人たち、長く病だった人たち、あるいはなんか本当に十字架の道を神様の御心の中で歩んでいた方々が、なんかその報いの時、あるいは答えられる時を 迎え始めてるのをあちこちで見始めるんですね。でもちろん時差はあると思います、人によって。だけど確かに群れ全体として神様が待ち望んできた方の答えを見始めてる。前々回から話しましたっけね、熊本の、小渕牧師と、それから山田牧師の奥様の、妹さんがいらっしゃいますね、熊本の方に。その方の長崎出身ですけれども、弟子さんも死んだ時に熊本からご支援が来られて、そしてもう一歩死ぬところだったので死んなかった。そしたら今度は大迫害に入りました。お話しましたね。まじで本当に国民健康保険証も外せ、ね、この家にいてキリストを信じるのはもう外せ、言ってお前は同居人でしかないからですね、もうキリスト信じるのは離婚しようというと、いや離婚しないと、じゃあ同居人だということで、本当に国民健康証も外されて、そういう中通ってきたんですけれども、5歳の子が死んでたんですけれども、教会絶対がせるなんてことだったんですけども、今その方が22歳、毎週教会に本当に先日からですね、2ヶ月ぐらい前からずっと来ています、ね、そしてご主人も12月31日で仏教系の老人ホームで勤めていて、そしてそこの副理事長だったんですけども、辞めて、その時ずっときついきついって電話かかるのが面白かったんです。ところが新年からすぐ仕事が整って見つかって、新しいところが今度はキリスト教のところが、それがすごくいいんですって。でお父さん、そのお父さん、息子たち、子供たちもあって、奥さんに子供たちもあって、お父さんはこれから変わるんだ、明るくなるぞって宣言したそうですね。それを長男のその教会からっていう子が、お父さんはそう言った、で本当にそうなると思うって言われたそうですね。で新年1月1日から、そこで変わってきて、でなんか最近すごくいいんですって。でその奥様がこの前荒尾に来られていて、息子さんが今荒尾の方に仕事に来てるんですけども、その息子さんがきっと荒尾から人を連れてくるってご覚悟されたのと、いろいろな方の時に主人の息子がいることはもうね持ちかけて分かってるんですけど、今度私はついていけなくと思うから、その時ちゃんとついていけるようになってくださいって、信仰というよりも、ね、本気で言われたんですよね。で本気でそういうことを言えるぐらい家庭の雰囲気とかご主人が変わったんだってことがあって、なんか17年間ですからね、ちょっと涙ない、あーよーって、なんかちょっと感動がありましたよね。でそのさっき言いました賛美台に立った男の子も、もう、ね、20歳ぐらいでしょうから、小学校からですから、もうね、私は、では、よろしくお願いします。落ち込んでいたのは自分に挑んでたからだなとかね、あ、なんか知らない間に神様じゃなくて人に挑んでなってことが、ね、あったね。もう一度神様に挑むことに、ね、戻してください。でその神を信じなさいという言葉の流れの中で、今日は24節ですけれども、ね、言われたんですね。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも捨て抜けたと信じなさい、そうすればその通りになります。でこの言葉を語られるときはいつもこの捨て抜けたと信じなさいということが、ね、この受けたという信仰ということを語られるというわけですね。だから受けるじゃない、受けるってこれから受ける、受けた、もうすでに受けた、まあ完了形と言ってもいいでしょうかね、もうすでに受けたと信じなさいということでよく説教されます。でもちろん今日もそのことを語りますが、今日はそれを語る前にね、神様は実はこれ朝恵み示された、ね、で何かというとですね、これに書いてあるんですね。祈って求めるものは何でもすでに受けたし、だから受けたと信じるんですけど、その受けたと信じる前に祈って求めるものはなんですね。だから、すでに受けたと信じるってことを、この方がその前に、祈って求めるものはなんです。だから、祈って求めたら受けたと信じなさいなんですね。なんか、ピュッと来てない人いないんですけど、そういうことだったら、祈って求めるなら受けたと信じるってことです。だから、まず祈って求めないといけないんですね。皆さん、聞きましょうかね。先週1週間、祈って、求められましたか？あ、もうこれ求めてますってありますか？あるいはさっきこの礼拝の中で祈りの時間がありましたね。もちろん感謝も捧げるでしょう。ね。でも、取り出しても自分のことでも誰かのことでも祈って求めましたか？もしそれがあったらそれを受けたと信じなさい。はって言った時にすぐに出てくる人は本気で求めてる人。はって、なんだろうけど、あ、そういえば、そうか、ってのは、まあ、その手だったしてですね、いろんなことがあってそんな場所ですけど、祈って求めるものなんですね。 本当に私たちが祈って求めるなら次受けたとしてください。で実はね、私の前で、あ、これね、私今日もう祈って求めるって話はしたから今日はいいと思ったけど、なんかここを強く言ってあげたんですよ、すごく。だから皆さん、もしかしたら祈って求めることが弱くなってるんじゃないでしょうか。神に願いを求めることが、知らない間に人に求めていたり、あるいは自分で何とかしようと思って自分ではできないのであんまり求めないってわけじゃない理由もしかしたらないかなと思ったり、本当に神に願いを求めているならですね、神様に求めるなら構わないんですよ。願い事でしょうね。まあ、ちょっと話がずれますけども、滝本明さんっていうグループがあるんですけど、そこのグループの田中正夫さんだったかな、なんていう方がですね、おらっしゃってですね、もうその方に召されたんですけど、天に。その方は、この皇室伝道に思いを持って、ね、ある時神様に祈ったら、本当になんかホテルのなんかどっかでこう、天皇陛下、皇后陛下、あ、今の皇后陛下ですね、あの方がまだ皇太子の時にお会いになって、で本を渡したら感動して呼ばれたの、皇室に。それが天皇室と親しくなって、皇室に何度か伝道に行かれたの。言ってました。あのね、アイスクリームを出してくださるんですって。そのアイスクリームはね、皆さん、レディーボーデンなんて、ちゃちゃまで言っちゃいけない。うちだったらレディーボーデンを食べれたらもう、ありがとうございます。レディーボーデンの頂きをもらったら、やったのかってですね、コピーってなんですけど、天皇家に行ったらレディーボーデンなんてな、一番下。言ってください、これ、こう一口こう食べるとね、舌がとろけて、あれかが外れるんじゃないかってアイスクリームだそうです。そういう風に言ってられました。私は食べたいか分からないけど、でもなんか分かるような気がします。何が言いたいかって言ったら、そうですね、で相手がそういう立場だったらそういうなりのものを求めるでしょ。で皆さん、天と地を作られた、命までかけて愛しがされた地なる神様、イエス様、聖霊様が私の神様で、この方に祈って求めてます。変な遠慮してませんかね、日本人の特徴で。もちろん悔い改めはしますよ。ふさわしくないですよ。ね、どうなんでしょう、ちょうだいなんて言ったらダメですね、交番ですね。全く苦しくありません。しかし、あなたは恵みの神って求めてます。自分じゃなくて、あの人も本当に堅くないでふさわしくないかもしれません。しかし、あなたは恵みの神って求めてます。不可能を求めてます。受けるに値しないことを大胆に求めてます。それを求めてるなら信仰つかなきゃいけなくなるんですよ。受けたとしなさいって。だって無理なんだから。でも、別に信仰つかなくても、与えられそうなものを求めたりしたら、別に信仰つかなくても、なんとかしたったりするわけですね。極端なこと言うと。あれですよ、これは。あれ、今日祈って求めるものは受けたとしなさい。受けたとしなさいってことは、ここの出身なんですけど、その前に祈って求めてなければ、受けたとしなさいというのはピンとこないんです。で、皆さん、祈って求めていただきたいんですね。その時に主が出ますね。長崎でですね、今度3月17、15日にね、パッションオブ長崎っていうのがあるんですね。すいません、広告してしまいますけれども、これは長崎ブリックホール開館10周年記念事業ってですね、長崎市もバックしているところなんですけれども、あるんです。でこれは音楽劇でミュージカルですね。で、これは市民がやるんですけれども、そのオーディションがあった時ですね、うちの三女の喜びはですね、ピアノを習っている先生が、ピアノから習っている先生が言ったんです。B ちゃんはこれオーディションですね、受けたらいいよって、きっと通るからって励ましがあったんですね。やったらいいって勧めてくれたんです。まあ、彼女はゴスペルシンガー将来になりたいと思っているので、そういうこと知ってますから言ってくれたんですね。ミュージカルでは歌う方で言ったらいい。まあ、ダンスも本当はあるんですけどね。で、彼女はですね、祈ったんです。ブラスバンドやってた。これやると月水金が練習で、もう1月年を明けたら毎日になる。日曜日もね、まあ、あるんですけども、今日も大事な日出て行ってますけども、ある。それで、でね、で、彼女は祈って求めた感謝があって、なんかミュージカル。で、祈るとなんかこれが楽しそうな思いができたんでしょうね。で、彼女は一大決心した。受けた年になるんです。必ずミュージカルは合格する。で、オーディション受ける前に、ブラスバンドを辞めました。まあ、いろんなことがあったんですね。それで、こちらはただなんですね。でね、それでオーディションに行きました。信仰の声ですね。受けたと信じていたん。ね、祈って。ね、それでね、川西様がいる限り歌ったん。ね。そして、それで終わったん。で、質問を許された。喜びっていう名前誰がつけたんですか？お父さんとお母さん、父と母ですって言ったのかな。何ですか？どっかで聖書からですかって、ね、牧師ですか？なんか言われたんですね。それで、言われたそうですね。好きな色は黄色です。 はい、それじゃあ黄色を今から30秒で表現してくださいとか言って、ね、あのミュージカルだからダンスね、どんな風にしたか知りません、黄色って言ったか知りませんけども帰ってきた時ですね、超不機嫌もう落ちたと確信してるんですね。行く時まではですね、祈って求めて、もう信仰の場面でしたから絶対祈るってこうね、信仰の告白もして行ったね、あれでね、真剣にしたけど歌って、でも帰ってきた時は超不機嫌、それから1週間ぐらい取り付く島もないぐらい不機嫌うちの子供たちはね、家では感情のことに出すんですね。まあ本当は幸せなことなんでしょうけど、ね、本当は幸せなんでしょうね、家で、ね、感情のことに出せるってのはね。だけどあの大変ですね、8人もいてみんな感情のことに出したらね、それでなんですね、じゃあ私もそこまで言うのはかわいそうに落ちたのかと思ってね、かわいそうと思ったんですけど通ってたんですよね。でこれね、後で聞いたらね、そのこの監督さん、大阪から来る岩崎さんって、その道では有名な人なんですけども、この演出家の人がね、その来て、いろんな人とスタッフとオーディションした時、神様の言う限りを聞いた時に、涙が出そうになったんですって。だから B ちゃんじゃなくて、安らぎの歌が勝ったんですね。ね、そして、ものすごく覚えてて、わざわざ来た時に声をかけてくれて、あの時々が迫っていたのがあった。だから、ちょっと親バカも入りますけども、準主役なんです。子供は主役やらないから。第一でソロで歌う子は一人もいないんですけど、歌うところとソロではないんですけど歌うところと、第二幕も一幕も二幕も出る子供はいないんですけど、ビジョンは出るんですね。それでそういう話になったんですね。で言ってました、私はダンスは下手なんだとかって歌うだけで言ったのにそうなっちゃった。私はこれね、最初に言ってもらったでしょ、受けたとシーンでやったでしょ。本人の支度では絶対落ちたと、もう本当に1週間当たり散らしておりましたから取っちゃったんですよね。でもね、最初に求めてなかったら始まらなかったんですよね。受けたとシーンのに立ってなかったら何も起こってなかったんですよね。多くの人はね、求める前にやめたりしてることがあるんですよ。自分のことでも誰かのことでも、何ですか、わかりません、ちょっと古い話になりますけどね、例えば南牧師が長崎まで行ったことは、ちょっと不安ですよ、ごめんなさいね。海鮮の授業を聞いておりました。そしたらね、海外選挙行ってない人がいらっしゃいますけどね、羽目が諦めてる人がいるってね、ちゃんと求めなきゃダメだってことを、なんかその海鮮の講師まで言われたそうです。で、それを聞いた時にドキンとしたんですよ。その時彼は、こう数年間ちょっと海鮮行ってなかった。私、悔やだ、そうです。すいませんけど、本気で求めてなかった。で、祈ったんです。神様、海鮮に行かせてください。でね、何に来たいかって、何に来たいかな、どれだけなんて言って、そうだ。マリチンだったんですって。ちょうどこのマリチンですね。で、彼はその頃行けるアルバイトしたから、休みを取るのは難しいし、ましてお金も全然なかった、本当に。でね、彼女に言った。でもね、なんかマリチンの時はよしと思って、彼は真剣でマリチン行けますよねって。それではね、神様ができたんです。信じますかって、はいと言ったんですね。大事気が済まないと、ね、3日間どうせしなきゃいけないから、じゃあ先に信仰もいいでしょ。そうはない、そこまではみんないいですね。で、しょうがない、もう一回3日やらってやったんですね。で、その時はさすがにね、ちょっと他の人に振ってくださいと思ったそうですけども、もう3日間やったそうです。だから2回やったんですね。そして、まあ、なんていうかな、あれもなかったですね。申し込み金も、だから1000円献金が来て、1000円やって、1万円来て、1万円申し込みにして、また1万円献金来たのがなんかで、1万円かかせなかったのかな。だから、話でしたね、3万円来て。ね、で、3万円の時にやったらと思って、これでね、家賃がだいぶ助かると思った時に神様に捧げろって言われた。で、ここが葛藤したって、すごくここが一番葛藤したって言いましたよね。でも葛藤したけど彼は捧げたんですね。九州の断食も2回やってね、3日間の断食2回やって待ってたんです。1回目の締め切りがない、でも結構締め切り伸びるからね、2回目だから。で、本当に最後の最後の締め切りとなったんです。もうギリギリの締め切りがね、来なかったんですよ、水曜日ね。やってがっかりしたら木曜日に電話が鳴ったんですよ、携帯の。休みの日だから出なかったらしつこくなるんですって。私ね、電話かけた人も偉いと思う、ね、普通もう出なかったらこれでおしまいってしたくなるんですけど、しつこくなるんですって。夜もあれだから出たんですって。そしたら、あ、南君とか言ってですね、南君僕知ってたのかちょっと知りませんけど、その方がどなたか知らないでよ、あのね、はいって言ったので、マリチームは行きますか、いや、はい、一応申し込みはしてるんですけども、信仰ですとかってね。 あ、じゃあ行ってください。あの、私があの、もう、あの、お金振り込みますからって言ったの。こう、ね、言ったんですね。いや、ありがとうございます。でも、向こうの滞在費がない。あ、じゃあそれも出しますからって言ってね。いや、でも、そこまで行こうと決まり、それも出しますから。とにかく言ってください。もう全部必要は出しますから。締め切りが過ぎた木曜日に電話かかってきたんです。実は彼は知らなかっただけで、最後の金曜日の午前中までに伸びてたんです。水曜日の夜に。で、本当に最後の時滑り込んだんです。行きました。でも彼は一発それまで求めてなかった、本気で。仕事も、お金の問題も求めなかった。本気で求めた時に神様は、じゃあ受けたと信じて生み出しなさいって言って断食して、彼にとっては精一杯の1万円の献金ね。それでもう十分じゃないですか。10万ちょっとだったかな。で、その時3万。これはきつかった。これは葛藤したと言ってましたね。もうちょっと高かったけど、下げた。最後に見事に答えられたんですよね。面白いですね。実はその時にちょうどね、7歳から結構行ってましてですね、一人の人が体の問題があって、九州も断食できなかった人がいたんです。だから今から思えば私はね、神様はその人の分まで、南君に断食するに迫ったんだって、彼はそれを受け取ったんですよね。だからね、神様はね、答えたのことにね。で、面白いですね、大体ね、締め切りの後に来るっていう。神様やらせることはやります。これ試しですね、訓練ですね。これ求めたんです。そしたら、あとそれと、受けたと信じてください。でも、まず求めがあったから、じゃあ受けたと信じてこうしなさいよっていうのが来るんです。求めなければ受けた、求めたものは受けたと信じなさいだから、求めてなければ受けたと信じもないでしょ。今日はね、いつも受けたってことを注意します。今日は求めるってことを叶えなさいって言うたんですよ。諦めていたり、あるいは、私はこうだからそんな、とんでももう、無理よって思っていたり、いいですか、次は本当に悔やんでみましょう。真実に。でも真実に悔い改めたらもっと大胆に神に求めなさい。ヨハネ福音書書いてます。あなた方が求めて受けることは私の喜びであり、あなたの喜びに出せることは私の栄光になるって書いてある。神様が喜んでくださるんですよ。神の栄光になるんですよ。もっと大胆に求めていいんです。で、求めたら次受けたと信じる。で、これはいつも言いますように、受けたとしては受けるではない、これから受けるではなくて、もう受けたと信じる。だから例えば、さっきの給食の断食も、行く人は断食してくださいだから、行けなくなった場合には、バカみたいでしょ、ある意味で。そのために断食するんだから。でも、もう必ず行くというところに立って、受けたと信じて、もう必ず行くということに立って、してしまうということは、もう受けたと信じるわけですね。ね、だから、まずね、受けたと信じる。もうすでに、もう受けたと。求めたなら。すごい覚えてほしいですね。で、これも一度話したことあると思いますけれども、やっぱ受けたと信じるとすぐ思い出すことがある。じゃないかとね、うちの次男坊がね、まだ小さかった3歳、4歳なんで、それは何度も話しましたね。乗って遊べる、喋るカーっていうのを欲しいって言ったんですね。結構高かった。かなり高かった。だから、誕生日でって言うんですね。誕生日でって言うと、誕生日までに欲しいもの変わるんです。しょっちゅう。で、結局、それで、安い頃に落ちてた頃に、それをね、あれ、それ一番いいんですけど、ね、その時はですね、誕生日にねって言ったら、彼は私に求めたんですね。で、私は誕生日に買ってあげるねって言ったんです。私はまたすぐ欲しいものが変わってくると思ってたら、半年ぐらい誕生日まであったんですけど、そこからもう受けたと信じたんですね。ない喋るカーに、いいですか、ない喋るカーに乗って、それから毎日、喋るカーに乗ってるからこうやって遊び出す。ゲーってね、一生懸命。ね。それを半年間やりました。さすがに半年間やられると嫌ですから、買わなきゃいけないので、もう最後の方は一生懸命毎日、このチラシを見て、トイザラスのチラシに特に注意しながらですね、安くなっていかないので4000円くらいの時があったんですね。それでもそれ高いんですよ、普通はね。でもそこまでされると買わなきゃいけないでしょ。でも高いなと思ってたんですよ。そしたらね、半年間になったんです。誕生日の日に。うちの子は4月15日ですけど、やっぱちょっとあそこまでされるとね、忘れません。4月15日。彼の誕生日の朝、トイザラスじゃないんです。もう今潰れましたけど、3階ってのは取り付けた。廊下の話で分かるでしょ、廊下の話で。ね。3階のから広告入ってきてね。だから、先着5名が10名買わせた限り。まさにその彼が欲しいと、それが最初、襟でね、出てきて、半値以下になってたんですよ。私はスーパーに並ぶの大嫌いなんですね。なんか嫌。ね。でも他の人は並んでほしいんですけど。ね。行きましたよ。帰りましたよね。で、その後から実践されて、この辺しばらく遊んでましたよね。長い間壊れるまで。何かって言うとね、 求めたんですね、親に、私にね、彼の場合は断って私にね、出してあげるよって信じた。で、ないものをまるであるかのように受けたと信じたらそれだけですね、ないのにだってあるかのようにだからね。で、誕生日ですもんね、強烈になんか心でいつもそういうように返ってくるんですね。いやね、求めるかどうかまず。で、そして求めたら今度はみんな何でもって書いてある、何でもって、経済でも健康でも人間関係でも家族のことでも職場のことでも学校のことでも、まあ、今受験時期ですね、受験のことでも本当にまさに何でもって聖書は言ってるから、てかイエス様がそう言ったから、何でも受け取ってしみなさいです、ね、祈って求めるのはね、いやいいですか。だからここでまた最初まで神を信じないでしょ、自分でやるところだったらね求めれない、誰かだったら限界があります。どんないい人でも、どんな能力のある人でも。でも、神を信じなさいなんです。天と地を作り、歴史を導き、あなたと私のために、一人子のイエス様を十字架にまでかけて、本当にあがなって愛してくださった、この方に求めなさいなんです。そして、受けたと信じなさいなんですね。でその時にね、神が働かれるんです。だから皆さん覚えてください。今、この回で礼拝してますけどね、救急回路に行った時にね、もうそろそろ回路を買わなきゃいけない時にですね、救急回路に行った時にですね、神様がですね、私、当時22坪だったからね、まあ、50坪以上、できれば3倍、60坪ぐらいとか思ってた。その次の回路、覚え、救急回路はね、55坪あるのが、50かな、なんかとにかくそれが3階台だったんですかね。3階52畳ですね、畳だけで52畳ありましたが、周り全部入れたら、ね、かなり広かったので3階台だったでしょ、3階まで全部だったですね、駐車場に出てましたよね。で、足1日3階ってノアの運びとか示された、1日3階って妻は言うんですよね、もう間違いない神様言ってるからってか、で求めたら真剣に広いとこ駐車場って言ったからね、これだって言うんですよね。でも私ね、境内のことをずっと教会のことも、まあ、実は家のことも大体境内のことをやってるんですね。妻は信仰の人なんですけども、私も信仰の人なんですけど、綺麗なことしてますからね。奇跡が起こって借りたとしても、借りた後どうなるかってことを考えなきゃいけないですか。家賃だけじゃなくて水道光熱費もものすごくなるし、と思って、でもね、迫ってこられ、受けたと信じなさいとか、それ立ってきたら、100万円の献金がね、その時立て付けに2つ、全く別のところから来た。その下げた方々は、誤ったものではありませんでした。本当に大切なお金を下げた。それで帰りたんです。毎月40万円じゃ払ってました。払ってたんですよね、ずっと。思いますよね。求めて、受けたとしに呼び出したときに、働いた。ではね、求めるんです。そして次は、受けたと信じるんですね。いや、受けたと信じたと思ったって、払います。そのときにいいですか、これ、イエス様が言った言葉ですからね。イエス様はご自分が言った言葉は必ず真実に守られます。言われた通りなさいます。それで、どうぞね、覚えててほしいというふうに思います。まあ、そろそろ時間来てますので、今日ご出ておりますけれども、病のことをちょっとね、明かしませんけど、病気に関してもそうですね。言葉が来たら、大胆に足を求めて言葉が来たら、受けたと信じて、やってください。一番簡単なのはね、この直前にね、23節に、誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入ると言って、この歌が、ただ自分の言った通りになると信じるのはそういうことになりますって書いてますね。ここで、言えばって書いてある。言えば。告白のこと、命令のこと、宣言のこと書いてある。一番簡単な受けたと信じる、その表し方は告白することなんです。例えば、秋元牧師は病気になった時に、神様は治す、癒すって言われたので、癒されたと受けたと信じて、ね、お見舞いに来た人にね、大丈夫ですかと言った時に、はい、もう元気ですって言った。嫌な顔されたって言われますよね。それは分かりますよね。こっちは心配してね、お前に行ってですね、本当に青白い顔しててですね、大丈夫ですか、元気です、元気ですって言うとね、逆にちょっとね、あれですよね。でも彼は、これは信仰の声だったの。いや、大丈夫ですって言うとね。で、本当にその後、癒す、回復されたと、ね、去年、ね、倒れられましたね、倒れたっていうのは、一回倒れましたけど、あれは次の働きの時にまた元気になりましたよね。はっきりあそこで次の示しを受けられましたから、面白いですね、回復しちゃったんですね。本当に受け取ろうしてそれ告白だ、ダメさんですね。一番簡単な方は告白することですね。それを大胆に求めて、そして受けたと信じて、ね、告白したり受けたと信じて立って進んでほしいと思います。その時に神様は豊かに答えてくださるということをどうぞ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。 天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日あなたははっきりと、だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でも受けた、すでに受けたと信じなさい、そうすれば外になりますと語ってくださいました。祈って求めるものはと何でもとやりましたから、私たちがためらわずに恐れずに、もっと大胆に、もちろん罪があれば悔い改めた上で大胆に、問題が困難があれば感謝をして大胆にあなたに求め、そして受けたと信じて、解決されたと、答えられたと、癒されたと信じて、既にそうなったと信じて告白し、それを成していくことができる、そうした中で神の成就を豊かにということができるように導いてください。お願いいたします。で、今週は殉教生活がありますけれども、この中でたくさんの神様が見ることができるように注意してください。で、癒しと解放のためにお祈りしたいと思います。先ほど生産の時に悔い改めしましたけれども、短く悔い改めしましたけれども、ある時祈りが届きませんし、ごくごくですけれども罪が原因病気になることがありますし、また主はやりました、何をしてほしいのですか、今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを神の前に出してください。今体のどこか痛めたり病気の方は座っておいてください。自分はいいんだけど家族が言ってくれたらその方のことを願いながら、主の前にあなたの願いと求めをさせていきましょう。この願いと求めに答えてください。天皇様、キリストイエスの名前で恵みの台に出てまいりました。どうぞ一人一人が差し出してこの願いと求め、手を置いているその場所にあなたが豊かに出て、癒しと奇跡を豊かに表してください。イエス・キリストの名によって、聖霊の力を注ぎます。癒しの力を心に、体に、解決する主の力を、勝利の力を、問題に、その今、許されている言葉に注ぎます。豊かにあなた一人に答え、勝利を、解決を、癒しを、奇跡を、解放を与えてください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、癒されよ、イエスさんってなれ、イエスキリストってイエスキリストって言われて、恐れを出て行け。夜になると眠くなる不眠の力、イエス様やってみて、その人の力され、生活習慣病を完全に打ち砕いて、神様が癒して生活を変えてください。イエス様って癒されよ。腰と背中の痛みを中止を吸います。中止を吸います。中止を吸います。やさいよ。関節、左や肘など関節の痛み、肩の痛み、この関節の痛みです。行け。病をもたらしてきた悪霊、問題や困難をもたらしてきたこの悪霊、背後に与えているサタンの力を吸っているんですけど、お前の力を断ち切る。そこから吸え。イエスキリスト、イエスキリスト。さよ。神様、どうぞあなたはこれ触れてください。体を癒し、心を癒し、霊を解放し、問題に対する勝利と解決を具体的に豊かにでください。豊かにでください。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。恐れていた人、恐れてる必要は何もありません。あなたの祈りは天に届いています。信仰を持って受け取りなさい。あなたには手に届いています。恐れてはなりません。それはサタンの罠です。私があなたと共に、そして私はあなたに聞きました。あなたの言葉は聞かれています。安心しなさい。何度か促しがあってどうしても従えないという方がいますけど、あなたはあなたのその促しのある方のところに行って手を置いて祈りなさい。恐れずにためらわずに行きなさい。この代価をあなたが払うとき、後の日になってあなたはその非常に大きな報いを見るでしょう。私は生きて働く神、私に期待して生み出していきなさい。恐れてはなりません。私があなたを使わすのではないか。私はあなたを通して癒しを行い、また救いを表していこうとしております。皆様ありがとうございます。恐れずに生み出していくことができるように助けてください。感謝します。ありがとうございます。喉に触れてください。鼻に触れてください。耳に触れてください。イエス・キリストによって、喉よ、鼻よ、耳よ、癒されよ、癒されよ。その喉、鼻、耳にある痛み、また病、それをもたらしてきてほしい。
け
イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様の名前によってお願いいたします。どうぞお聞かせください。ではお賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち一人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくなりますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いします。